Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ。メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに中央 FM、FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、敦賀 FM ハーバーステーション、 FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、 ハワイホノルルケーズーレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して59曲ネットでお届けをしてまいります。さて今日はですね、非常に珍しくライブ会場で、まあ、お越しをいただいたお客様だったんですけれども、CD をいただきまして、これはと思いましてご紹介をしたい、そんな初登場のアーティストに、お越しをいただいております。皆さん期待して聞いていただければと思います。今日のゲスト、この方です。
ルイカです。
ルイカ、
答えなんてすぐには見つからないもんだ、そんなもんだからさ、弱い棒俺は覚えてるぜ、お前体操喜んでたな、私は
Best variety of the music of tomorrow.
DJ のビーズ東京ライブへようこそ。今日のゲスト、ルイカさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
初めましてでございます。
初めましてですね。
ねえ、まあこんなところに、こんなところにっていう言い方もあるんですけれども、スタジオにお越しをいただきまして、初めて、はい、初めてお顔合わせをしたというのが先週のというか3日ぐらい前ですかね、う
ん、本当に、
僕があの主催をしたライブイベントにお客様としてお越しをいただきましてですね、はい、でその場であの CD を頂戴しまして、はい、これはと思いましてですね、中身を聞かせていただいて、
嬉しいです。
なかなかこの声はいないなということで、もう結構その直後ぐらいに、どうですかって言って、
そうですね、ライブ終わったもう本当 3,4 時間後とかでしたよね。
本当そうですね、聞いて、帰って聞いてですね、これはと思って、いかがですか、空いてますかって言ったら、もうすぐOK ですみたいな感じで快諾をしていただきました、はい、ルイカさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ルイカさんも今日も初登場ということでね、
はい、
ルイカさんのお名前をご存じないリスナーの方もいらっしゃると思うので、はい、自己紹介というか、
はい、
こんな活動をやってますみたいなところをちょっといつもステージでやってる感じでお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、北海道札幌市出身、今は東京のあたりで、歌っております。
はい、
なんでしょうね、アコースティックのピアノ2台後ろにいていただいてやってる感じなんですけれども、はい、まあなんでしょうね、皆さんの心に届くように毎日一生懸命歌っております。
はい、
はい、
ルイカさんです。
はい、
これ珍しい字ですよね。
そうですね、
ルリのルに、
はい、
イは
イはあれですね、ただっていうような読み方をすると、はいはいはいはい、変換出てくるんですけ ど、
なるほど、
意味的に言うと賢いみたいな意味らしいです。
で最後夏。
そうです。
これはどういう意味合いのお名前なんですか。
ですね、名前の方が、まあ、私北海道出身なので、
はい、
北海道といえばアイヌ文化があると思うんですけれども、ルイカっていうのはアイヌ語で橋っていう意味でして。
へ
え、そうなんです。
なるほど、
そういう意味なんです。
で橋という意味、ご本名ですかこれ。
そうです、本名です。
字もこのままです。
字もこのままです。
すごい、へもうなんかアーティストになるために生まれてきたような。
いや、お父さんお母さんありがとう。
お名前でございますけれども素晴らしいですね。なかなかそんな本名でこの名前って、たまにこれはっていう方いらっしゃいますけど。
そうですね、
すごいですね、珍しい、
珍しい、会ったことないですね、まだ 同じ名前の人に。
そうですよね、うん、なかなかルイカさんってもうなんていうか外国感漂うというか洋楽感漂ってる感じでございますけれどもね、なんか R&B シンガーとかでいそうな感じですけれども。
あ、確かに。
ありがとうございます。ルイカさん、今日はお初に、お招きをいたしております、はい。さてさて、今日は、まあ、このスタジオにお越しをいただいた理由がですね、はい、歌が素晴らしいなというところなんですけれども、は
い、ありがとうございます。
歌手歴としてはどれぐらいでいらっしゃいますか？
歌手歴はもう本当に、今年の6月にやっと2年目に突入したぐらいですね、
うん、そうなんですね。
そうです。オリジナルを最初作ったのが去年の12月とかなんで、
あらあらあら、本当にじゃあなんなら今年に入ってから本格的にみたいな。
あ、もう本当そうですね。
へえ、はい、なんか意外ですね、この、まあ、後ほど聞いていただきますけれども、なんていうかしっかりと構えたボーカルでございますけれども、
ありがたい。
音楽との接点というか、はい、音楽が好きになったきっかけみたいなのどの辺まで遡るんですか？
あ、そうですね、3歳とか。
あら、3歳。
3歳の頃に、うん、まあ、ちょっとあの親の仕事の都合でアメリカの方に行きまして、
はいはいはいはい、
メンフィス、エルビス・プレスリーとかね、
はい、またこれまた音楽のメッカ的なところに。
いや本当に、はい、もうなんかそこに行った時にあのニューオーリンズに行ったんですよ、うん、
ジャズのメッカですね、ここ
も。そうですね、はい、ちょっと旅行みたいな感じで遊びに行って、うん、その時に私がこうみんながうわーって昼からジャズをうわーってセッションしてるのを聞いて、はい、私が大興奮してるのを。
3歳で。
そうです。なんかそのね、結構身長背丈とかも高いじゃないですか、はいはい、ね、あちらの方はね、はい、なのにその中に私が入る入るって言ってあれ聞きたいみたいなのを言ってるのを母親が見て、あ、こいつは音楽が好きなんだなっていうところかもしれないです。最初に記憶にないんですけど、
なるほどね、
あの最初に好きになったのはそこかもしれない、
ね、もう今ならは親御さんが YouTube 動画撮って YouTube にアップするようなね、目に浮かんでくるような光景でございますけれども。
確かに、
ね、じゃあそのしばらくじゃあアメリカにはいらっしゃったんですか？
あ、でもなんか本当に2年ぐらいです。
まあまあまあまあ、
ちっちゃい時になんで。
じゃあもう英語ペラペラで
って思うでしょう、
はいはい、
全然喋れないですね。
またまた、
いやいやいや、もうね、勉強全然できなくて、本当に
ちょっとなんか渋谷あたりのバーとか行ったら外人とペラペラ喋ってたりするんじゃないですか？
あ、でもなんか私お酒が好きなんですけど、
はい、
お酒とか飲むと、あのお酒とか飲んでる席であのちょっと英語とか喋られる国の方がいらっしゃったら、
はいはい、
多分、ね、酔っ払ってよく分かんなくなってるらしいけど、めっちゃ喋ってるらしいですよ。
すごいじゃないですか。
Hey, what's up? みたいなことを言ってるらしいんですけど、
すげえ、
全く記憶にない、怖い。
でそこからじゃあ、日本に帰ってきて、
はい、
音楽 の、 そのなんか楽器とかやってらっしゃったんですか？
楽器は、ピアノちょっとと、
うん、
あとトランペットが一番歴が長いかも。
トランペット、
はい、小学校4年生の時に、
はい、
あの学校の金管バンドに入って。
なるほど、
はい、
で そっから、
うん、そっからですね、あの吹奏楽の曲やるじゃないですか、はいはいはい、学校では、
うん、
でその翌年トランペット始めて2年目の時に、札幌市の方でやってる、まあ、なんかジャズスクールっていう、うん、ジャズの団体があって、
はい、
まあ、多分40人ぐらいのジャズのビッグバンドをやる団体があって、
はいはいはい、
そこに入ってからジャズやって、
うん、
中学も3年間そこでやって、うん、毎年オーディション受けて、あの1年で全部総入れ替えなんですよ、メンバーが。
ずっとこう受かり続け。
あ、もうありがたいことに、ね、いやいや、
そっかそっか。じゃあそうやって、金管バンドにも入りつつトランペットもやる、
はいはい、
その他の楽器っていうと、
その他は、
うん、
ないかもしれないな。
で私歌いたいかもって思ったのは、はい、いつ頃からなんですか？
大学生、軽音部に入ってて、はい、その時に初めてちゃんとマイク持って、
はい、
ライブをやるようなことをやってから、
うん、
ちょっと歌いたいなって。
それまではなんかその歌ったり合唱してたりとかそういうのは？
合唱とかはないですね。
あ、なかったんですか、はい、じゃあもうカラオケ行く程度の。
カラオケ行く程度です。
自分がちょっと歌いけるかもってどっかでは思ってたんですか？
み
んなよりちょっといい声かも私って。
そんなどんだけですか。そういうぐらいになりたいですけれど。
いやでもなかなかこうステージに立つって結構勇気いるじゃないですか、そういう意味では。
あ、でも小学生の時から立ってたから。
え、小学校の頃から。
あ、そのジャズスクールに入ってる時に。
あ、そうかそうかそうか。じゃあそんなにこうステージはまあ、うん、特別な場所というか
日常でした。本当に週一でライブ絶対あったし、
はいはいはい、
あのこれ言っていいのかな、あのオペラハウスで、
オペラハウス
演奏したんですよ。
どちらの？
あのシドニーの、
シドニーのオペラザ・オペラハウスですね、
はい、中学生の時に。
すごいじゃないですか、
はい、だからそんな
輝かしい経歴を、
ね、聞こえだけね、
いやいやいやいやいや、そうやってトランペット奏者として、
あ、そうですね、10
年ぐらい経験があって、
はい、
そして大学ぐらいからちょっとじゃあ軽音に入って、
その
時ボーカルで入ったってことですね。じゃあ
ボーカルで入りました、
うんうんうん、なぜその時にボーカルにしようと思ったんですか？なんかあえてこうトランペットとかじゃなくて。
あ、トランペットもたまに吹いてました。
あ、なるほど。
あの歌いつつ吹きつつみたいな。
珍しいですね。
そうですね、
ボーカルスラッシュトランペットみたいな。
ああ、もうそうです、そうです。
なかなかないですよ。まあフルートとかいらっしゃいますけどね。
うん、うん、バイオリンとかね。
バイオリンとかね、
いますけどね。
かっこいいじゃないですか。
いやね。
でそっから、うん、その活動はじゃあしばらく続いて。
そうですね、大学卒業するまでは、う
ん、卒業するまで続いて、うんうんうん、で今の活動をその直後に始めてる感じですか？
今みたいな感じで歌い出す前に、うん、ちょっと、まあ、
間が
空きましたね。ちょっとお仕事に専念しようみたいな、はい、
なるほどなるほど。キャリアウーマン志向で、
キャリアウーマンで、はい、めっちゃバリバリ
バリバリ働いて、
バリバリ汗水垂らして
働き、それがなぜ、音楽にガバッと舵を切ったなきっかけはあったんですか？
いや、なんでしょうね、広告系の制作の仕事をしてて、うんうんうん、でなんでしょう、ちょっと芸能系の人たちにお話をお伺いする機会とかがあったんですよ、
はい、
でその人たち取材とかしてる時に、その出てる作品に対する思いとかいうのをすごく伝えられる機会が多くて、うんうんうん、なんかそれにちょっと影響されちゃったんでしょうね、
はい、
私ももっと言いたいことあったんじゃなかったっけ、
音楽を通して。
そうです、
うんうんうん、
私の言葉もっとストレートに伝えられる方法ってあったし、
うん、
その方法をこれから探すってなったら、今まで続けてた音楽を使ったものが多分近道になるんじゃないかなみたいになって、
うん、
で、まあ、最初はね仕事しつつやろうと思ったんですけど、
はい、
ちょっとね一個のことにわーってこう集中しちゃうタイプなんで、
なるほど、
ちょっと仕事あかんってなって、
両方は難しいと、
先輩やめますって言って、
すごい思い切り方ですね、これは。なかなか難しいですよ、そうやって思い切って音楽にっていうのは。
いや本当にね、当時の先輩たちは本当にもう申し訳ないですけど。
なるほど、
うん、
そして今じゃあ、音楽を
が
っつりとやりながらと、
はいね、
いうことでございます。ルイカさんをお招きをいたしております。なんか波乱万丈に見えて、でもずっと音楽はやっぱり気持ちがあって続けてきてるって感じなんですね。
うん、なんだかんだ。
うん、じゃあそんなルイカさんのナンバーを一つお届けをしてい きたいと思うんですけれども、
はい、
7月の15日にリリースをされました、
はい、
これファースト、
はい、そうです、
シングル、ミニアルバム、
シングルですかね、
シングル、
うん、
ルイカというタイトルでいいんでしょうか。
いや、タイトルがしらじらって、
はい、しらじら、失礼しました、
はい、
タイトルしらじらというやつでございますけれども、1曲目正しい橋の渡り方というナンバーをお届けするんですが、はい、どういうナンバーでしょうこれは。
さっきお話しした通りで、
はい、
橋、正しい橋の渡り方の橋の部分っていうのは、まあ、うん、私の名前の意味でも
ありますし、あ、なるほどなるほど、はい、
はい、なんでしょう、好きなことって始めるための一歩って意外に簡単なんだなって。ただ、
う
ん、好きなことを続けることって始めることよりも難しいんじゃないかなっていうのを、
なるほどね、
考えるようになり、
はいはい
は
い、
まあ何でしょう、私の周りとかの友達とかもやっぱりその音楽とかダンスとか、うん、そういう、こう芸術系をやってる子たちが多いので、まあ、日々の悩みとか周りの視線とかをこう受けて悩んだりとかする人たちもたくさんいるんですよ、はい、でもその悩み、その気持ちわかるよっていうのと、まあ、せっかくね人に生まれたんだから、
うん、
支え合うことができる文化があるじゃないですか、
はいはいはい、
人間って、
はい、
だからせっかく人間に生まれたんだから、好きなことを一生懸命続けて、持ちつ持たれつで、
うん、
一生懸命自分の渡ろうとしている橋を泣きながらでも進んでいこうよみたいな曲です。
お届けをしてまいりましょう、ルイカさんで正しい橋の渡り方。
何を目指して何がいらなくって現実逃避 もし続けておぼつかない足取りで綱渡りしてある人は笑うこの日々を笑う太陽く非道の言葉を横目に見て涙で錆びゆく橋を今日も渡ろう立ち上がっても這い上がってもそこには何も見えなくて破られて破いてこれは何のための試練なの答えなんてすぐには見つからないもんだそんなもんだからさ答えなんてすぐには見つからないもんだそんなもんだからさ戻るのも一つここから飛び降りるのも一つけれど諦めの悪い僕らだから今に見てろよとあいつを尻目に大きく一歩笑い飛び上がって立ち上がっても這い上がってもそこには何も見えなくても破られて破いてこれは生きるための試練だったんだ答えなんてすぐには見つからないもんだそんなもんだからさ答えなんてすぐには見つからないもんだそんなもんだからさ人間だからさ一緒に渡ろうよ
登場いたしましたナンバーがルイカさんで正しい橋の渡り方というナンバーでございました。
い
なかなかこれだけ歌えないと思いますけどね。その、はい、ね今までそのずっとボーカルレッスンを受けてやってきましたっていう感じの出方だったので
、本当ですか。
はい、すごいなと思いました。ルイカさんをお招きいたしております。ご紹介いただいたのがですねブルーシュガースピリッツという、はい、バンドのボーカルでいらっしゃるカーコさんに紹介をしていただいたわけなんですけれども、のびーさんが絶対にハマると思うのこのルイカさん
似てる
鹿児島弁のねのびーさんに絶対聞いてほしいと思ってって言ってすごい言われてそこまでおっしゃるならぜひね会わせていただきたいっていうので聞いていただいたらドハマりをしまして
ありがたい、
今日はお迎えをしているわけでございますけれども、お酒はずっと好きなんですか。
そうですね、もう二十歳解禁の時からずっと好きです、家族みんな好きですもんお酒。
お酒飲みの家系なんですね、それご兄弟とかも皆さん飲まれ
る。みんなそうです。
すごいですね、楽しいでしょう実家帰ると。
楽しい、最近ねだから実家帰ると なんだろうな、ちゃんとしたご飯、肉じゃがとか、そのなんかオムライスとか、
お袋の味、
お袋の味を求めるんですけど、この前帰ったら、あの夕ご飯だよって言われて、テーブルにチーズフォンデュとか生ハムとかがわって並んで、ワインはこれとこれとビールみたいな、
そんな青山あたりでやったら2万円ぐらいしそうない
や本当に、ね、びっくりして、
うわ、
いつの間にこんな酒飲みの家になってたんだろうって思うぐらい
羨ましい。僕家族が誰も飲めないんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、まあ、あの 1,2 杯っていう感じで、
あ、たしなむ感じですね。
たしなむ程度、そうなんですよ。だから、家でももう一人、
あ、ちょっと寂しいかもそれは。
実家帰っても一人、
あ、寂しい。
そうなんですよ、だから実家帰って、まあ、家でご飯をまあ普通にその肉じゃがみたいなもの食べてですね、じゃあちょっと行ってくるわっつって、街に一人で飲みに行く。そうなんですよ。だから行きつけのバーとかあってね、あの、地元僕神戸なんですけど、神戸のバーに飲みに行ったりとかしますね。
いや、まあ、それもそれで楽しいですけどね。
楽しいですけど、まあ、その時間お金的なことを考えると、それやっぱり家族でこうやってやる方がね、楽しいわけで。
確かに。
ちょっと羨ましいなと思うわけですけど、類化的、王道宅飲みどんな感じになるんですか。まず一杯目。
ああ、なるほど。いや、私は日に基本混ぜないんで。
もう。
あの、ビール行って次焼酎行ってみたいなのはやらないんですよ。
なるほど。
なんでもうビールだったらビールで、
お
ー、まあ、最初はあのー、キレのいい感じの味のビールを飲んだら、次はクラフトビール
行って
で、なんかちょっと高めのデパートとかで、
はいはいはい、
ある飲んだことないビールとかを買って
長期熟成とかね。
そうですそうです。で、締めに最後やっぱキレのいいの飲んで締めるかみたいな。
どれぐらい飲むんですか、量的に。
ビール 350ml の缶だったら多分まあ 6,7 缶とかですかね。
まあまあいきますね、
うん、
はあ。で、その他のお酒飲むこともあるんですか。ウイスキーとか、
ウイスキーとか焼酎とか。カクテルはあんま飲まないかもな。
へ、
ウイスキー焼酎日本酒。そうっすね。
ウイスキーだったらボトル半分ぐらい
って思うでしょ。
そこまではいかない。
前ね、1本開けたの、びっくりして。私
何のカミングアウト
そう、なんか
ウイスキー1本って750を1本でいくんですか。
そうなの。
一晩で。
そうなの。
開かないよ。
開かないよね
普通。
本当にびっくりして、あの、私ライブ配信をしてたんですよ、もともと。
はいはいはい、はい、
あの
ニコ生とか、
ニコ生とかでやってて、でよく飲み配信をやってたんですね。ただ、なんかの開けちゃってたの。
乱れないんですか。
乱れるの
それを生放送してしまった。
生放送しちゃうの。
え、どんな感じで乱れてきたんですか、最後の方は。
いや、私なんか最近気がついたんですけど、はいはい、すごい泣き上手で。
へえ、どんなことをテーマに泣くんですか。
え、なんか人間ってみたいな
でかいな。
そう、
急に広くなりましたね。
人間ってとか、なんかそのお父さんとかお母さんに対する気持ちとかを喋ってたら、なんか泣いちゃうの。
へえ。普段はそんなことないのに。
普段は全然泣かないですね。
なのに、飲んでると、
そう、
泣いてしまう。
まあ、多分一人で飲んでる時じゃないとそうならないかも。みんなで飲んでる時は全然笑い上手です。
笑い上手で、なるほどね。なんかちょっと寂しがり屋さんなんでしょうね、そういう意味では。
多分
根がね、
あ、
それでお父さんお母さん思い出して、
そう、
ありがとうお父さんお母さんみたいな。
お母さんお父さん本当に私幸せみたいな。
やばい人来ましたよ今日類化さんをゲストにお招きしております続いて要相棒という曲をお届けしていくんですが、はい、これまたなんか男前のタイトルですけれども。
あ、そうですね。
どういうナンバーでしょう。
これはですね、主人公、私の曲って基本的にあのキャラクターが誰かいるんですよ。
お
う、こういう人が主人公でみたいないうのがあって、この曲の主人公は、一人暮らしをしてる、
はい、
あの社会人の男の子。
なるほど。
で、あのギター結構みんなやるじゃないですか、
はいはいはい、
高校生とか大学生の時に買って、お小遣いで貯めて買って、
あ、はい、
でなんかインテリアとしてなんとなく撮ってるみたいな、なんとなく家に置いてあるみたいな。
なるほど。
いう男の子なんですよ、
はいはいはい、
この子
は。
でこれは、視点が男の子じゃなくて、あのそのギターなんです。
あ、ギターから見た、
ギターから見た男の子の生活を書いてる曲ですね。まあ、なんかあの人なんかより、あの物の方が、 なんだろうな、一緒にいる時間ってとっても長くって、
なるほどね、
楽器とかね、
確かに
心が揺れ動いてる時に一緒にそばにいるものって人よりも物の方が時間的に長いから、はあ、もしこの曲の間だけ、うん、あの君のギターがあの歌うこととか喋ることができたんだったら、うん、こんな曲を歌うんじゃないかいっていう曲です。
お届けをしてまいりましょう。ルイカさんです。よう相棒。
よう相棒、俺は覚えてるぜ、お前体操喜んでたな。よう相棒、俺は気づいてたよ、お前あの日つらかったよな。よう相棒、俺は分かってるよ、あれは八つ当たりだったって。よう相棒、俺はちゃんと見てたよ、お前が少し大人になった日。よう相棒、よう相棒、よう相棒、よう相棒。
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ、The best variety of the music of tomorrow.
お届けいたしましたナンバーがルイカさんで、よう相棒というナンバーでございました。
はい、
なんていうかこうあのループのような感じのメロディーではありつつも、いろいろこう歌詞に盛り込んできたような
そうですね
イメージですね。ルイカさんってどういう感じで歌を書くんですか？
私はあのなんだろうな、メロディーの方じゃなくて、歌詞の方が先に思いつくタイプなんで、なんかちょっとあこれパンって出てきたら、
うん、
その場でスマホにメモして、
うーん、
でなんかお風呂とか入ってる時に、はい、ちょっと半身浴とかしながらスマホ見て、歌詞書いてあるその溜めてたやつを見て、
はい、
それに乗せてちょっと歌ってみて、
うんうんうん、
あいいかもしれないって言って、そのままスマホのボイスメモで録音してっていうのを何個かたくさん貯めて、
うん、
そこからまあいろいろ引っ張り出して紡ぎ合わせてみたいな感じですかね。
それピアノを触りながら書く感じですか？
いや触んないです。
ほうメロディーだけ自分で作って、
メロディーだけ自分で作って、でその鼻歌ふんふんみたいなのとかを、
ほんほんほん、
あのいつもサポートしていただいてるタクトさんという人に、
はい、
あのスタジオ入った時にこんな感じでやろうと思ってるんですよって。
へえ、じゃあその鼻歌のものを、
はい、
演奏に変えてくれて。
あ、そうですそうです。
すごいですね。
いや本当に、まあ、なんか構成とかは、構成っつうかなんだろうな、
うん、
ここの冒頭の部分はこういう雰囲気で入って、
うん、
ここで掛け合いみたいなのがあって、最後はこういう雰囲気で終わりたいんだよねみたいなあのお願いはするんですけど、
うーん、
多分こう音選びのフィーリングが似てるから。
なるほどね、
うん、
ルイカさん自身もピアノとかは弾けるんですか？
弾けるって言えないぐらいですけど、まあ、触れる
触れる、
はい、
まあ、ミュージシャンの方ですから触れるっていうレベルでも
いやー
っといくんで
しょ。
ほらほらほらほら、
弾けないの
実は。いやーってなるんでしょうね。
弾けないの。
楽しみでございますけれどもでもルイカさん、その、2台ピアノっていうのを最初自己紹介の時におっしゃってましたけども、
はい、
その2人じゃサポートの方がいらっしゃって、
そうです、
それをバックに、
うんうん、
ハンドマイクで歌うっていうスタイルなんですね、
はい、
今は。なぜその2台っていうところに行き着いたんですか？
んなんか面白そうだなって思ったのがまず最初で、
はいはい、まあ、幅がね随分広がりますもんね。
うん、っていうのとちょっとあのなんだろうな、バンドとかやってる時もそうだったんですけど、
うん、
なんだろうな、ドラムの音がちょっと破裂音に聞こえてしまって、私って、
ほう、
あの、まあ、スネアの音とか、
ええ、
シンバルの音とか、
じゃーん
の、うん、じゃーんの頭の音が私びっくりしちゃうんですよ、聞いて毎回。
へー、
わって
なるほど
なっちゃうんで、ライブであの外で聞いてる分には全然いいんですけど、自分が立ったりとかすると、
うん、
ちょっと怖くなっちゃう時がたまにあって、だからなんかちょっととドラムを使わないってなるとギターとかが入るとちょっと難しいよなって、うん、でもコントラバスとか入ってもなんかよくありがちだしな、
うん、
面白いことやりたいなっていうのをタクトさん、サポートのあのタクトさんに話してたら、うん、あ なんか二台ピアノとかじゃあやってみようかみたいに
すごい
なって、俺も前からやりたいって思ってたんだけど、うん、なかなかやる機会がなくてって、
うん、
あじゃあやってみましょうよって言ってやりました。
今はじゃあ大体ライブはそんな感じでやってるんですか。
まあなんかお二人の都合が合うときは二人で出ていただいて、
なかなかでもライブハウスもそのセッティング慣れてないところ多いでしょうね、二台ピアノを置くっていうのね、
うん、
珍しい。そんなライブが近々あるわけでございます、
はい、ありますね。
この2つ今日ご紹介をするんですが、
はい、
は2台ピアノになりそうですか。
そうですね、う
ん、なるほど、うん、ぜひ見に行っていただきたいんですが、10月の8日、
はい、
八王子のパパビートというところで、はい、これはあのライブハウスのイベントに出演をされるということですね、
うんうん
うん、どの辺にあるの。八王子
で
駅の近くですか。
駅のそうですね、割と近いかも、うん、
なるほど、うん、
初めて出るんですけどね。
あ、そうなんですね、
うん、
誘われて。
あ、そうです、なんか知り合いが出てて遊びに行って、
うんう
ん、飲んで
なんかよくあるんですかそういうパターン。
私ノミニケーションがめっちゃ多いですね、やっぱり
すごいですね、
うん、
僕もそうでしたからね、そういう意味では、うん、なるほど。もうお酒で世界を広げているアーティスト、
はい、
ルイカさんでございます。それが10月の8日、
はい、
八王子のパパビートでございます、
はい、
そして10月の24日、
はい、
こちらは代官山の野間野さんで、
はい、
あると。こちらもライブハウスのイベント、
はい、
ということですね、うん、これはじゃあ、イベントのご予約はどういうふうにしたらいいでしょうか。
そうですね、なんだろうな、 Facebook、Twitter、と LINE アットとか、うんうんに、まあ、メッセージとか
もう各種 SNS を駆使されている、
はい、
現代子ですね、
はい、
ぜひぜひじゃあ、ルイカさんの、美しいビジュアルも見ながらですね、ご予約をしていただければというふうに思っております。じゃあルイカさんのホームページはあるんでしたっけ。
ホームページもあります。
じゃあホームページの方に DJ のビズ東京ライブのホームページからリンクをさせていただこうと思いますので、どこかなと思ったらそちらをリンクをたどっていただければと思います。番組ホームページhttp://e-nobby.com e-nobby.com で皆様のアクセスお待ちをいたしております。今日オンエアで聞いてくださっている方は来週月曜午前0時からダウンロード版の配信が始まりまして、そちらにはオンエアでは聞けなかったダウンロード版だけのおまけトークというのがありますので、あんなことやこんなこと、放送に載せられないあんなことやこんなこと、あんのかどうか分かんないですけど、ね、ぜひ聞いていただければというふうに思います、
はい、
今日のゲストルイカさんをお招きをしております。そんな2台ピアノの、演奏の音源があると、うん
はい、
いうことでライブ音源を今日は持ってきていただいたわけでございますけれども、これはいつ頃の収録ですか。
ですね、今日ご紹介している、ファーストシングルのしらじらの、
うん、
販売日、発売日が7月15日私の誕生日だったんですけれども、
はい、あ誕生日
そうなんです。
なるほど、
はい、
19歳ぐらいになられたんですね。
そうです、
はい
19歳です。
ウイスキー1本開ける19歳
やばいですね。法律違反だその翌日に、はい、レコ初ライブがあって。
なるほど、
その時に2台ピアノ初披露の日でして、
これが初披露だったんですね、
はい、
なるほど。
その日に、演奏したライブ音源になってます。
響き合ったピアノをお届けしたいと思います、はい、救済というナンバー、
はい、
スクーっていうことですね。
そうです。
どういう内容ですか。
あ、私これを書いた時には、うん、私基本的に人に対して怒らないし、そのこと嫌いにならないんですけど、
はい、
地球上で一人だけ嫌いな人がいて、
はい、
その人に向けての曲ですね。
まあ随分ネガティブな、
うん、
それを救ってやろう的な。
あ、なんか、
うん、
どうしよう、これ言ったらあれかもしれないけど、ちっちゃい時って好きなものは好きって言えたし、
うんうんうん、
嫌いなものは嫌いって言えたじゃないですか、
うん、
でも大人になったらそれ言えないじゃないですか。仕事上とかの付き合いとかもあるからね、
ま
あ、だからなんかそれをこう押し殺して押し殺して、あの紙にバーって書いた結果、あのなんだろうな、その対象になってるその人っていうのは、あ、じゃあもう人として見ないようにしようって思って、
ほー、なるほど、
なんか人の姿した人じゃない生き物だっていうような
別のね、
はい、
うん、
ものだって考えるようにしようって思って、じゃあその人はでも、あの外見は人間だけど内面はきっといろいろなことがあって人間じゃないものに侵されてしまってるから、じゃあ私は人間らしいように、あ、人間らしくあなたが困った時には、あの 助けずに、
うんうんうんうん、
あの泣いたりとか、
あ、
苦しんだりとかして、あのあなたはもっと人間に近づいていってほしいと思ってるよって。
ほう、
だから
なかなかない視点ですね。
そ,
れ
そうだから、まあ、歌詞にもあるんですけど、うん、どうかどうかって繰り返してるんですけど、うん、あのとっても嫌いだけど、あなたは人間になりたいけどなれなかった人だから、うん、どうかあなたが最後人生を終える時までに人間にちゃんとした人間になれますようにっていう。
なるほどね、
うん、ちょっと怖いね。
ちょっとね聞いてみたいなと思います、
はいはい、歌詞に注目してみてください。
はい、お届けをしてまいりましょう。ルイカさんで9歳ライブ音源です。お届けしたナンバー、ルイカさんで9歳、ライブ音源でお届けしました。続いては DJ のビス東京ライブをハワイで応援してくれている K-Zoo レディオから毎週届けられます。音楽と情報の定期便です。K-Zoo Aloha Hotline。
Aloha Hotline。
It's time to grab a surfboard. ノビーさん、日本の皆さん、Aloha。ハワイ州観光局、公認ラジオ局、K-Zoo ラジオの DJ カリーンです。今日は、ハワイアンミュージシャンカラニペアをご紹介します。ハワイ島ヒロ出身のカラニペア、現在はマウイ島に住んでいます。名門カメハメハスクールのマウイ島キアラクリア校でハワイ文化を教える彼はもちろんハワイ語も堪能です。2016年のデビューアルバム エヴァレアではいきなり第59回グラミー賞でハワイから唯一ノミネートされ、なんと最優秀リージョナルルーツミュージックアルバム賞を受賞する快挙を成し遂げました。そして今年2018年、セカンドアルバムノアネイをリリースしました。私たちがここハワイに属しているというハワイをとても意識するアルバムです。早速ケーズラジオスタジオからカラニピアです。
咲いた咲いたチューリップの花が、ならがならが赤白紫一番、どの花見ても綺麗だなが。アロハカコオカラニペアケイヤ、私の名前はカラニペアです。I'm Kalani Pe'a, and my new album, No'ane'i, is out. No'ane'i talks about us being a foundation of Hawaii. You be a resource. Please support Hawaiian music. Arigato gozaimasu. Mahalo!
No'ane'i Coca-Cola.No ane I koka kopono ea e na kupuna A ohe mea nanai ho'oni A ohe mea nanai kulai ea e na makua E na hoa o pio ea Aluka pule I haka laula ea Ke hoa e E na hoa o ka aina Mai uli kua maiKola ea, e na Hawaii, e na Hawaii. No ane I Coca-Cola, no ane I Coca-Cola.
カラニペアセカンドアルバムノアネイからタイトルチューンノアネイをお送りしました。秋にはカラニペア日本ツアーを行います。来週はツアー日程もお知らせいたしますね。ハワイからケーズラジオカリンでした。また来週。マハロ
ー。 The best variety of the music of tomorrow. アスの日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。
お届けいたしましたナンバーがライブ音源でございました。救済というナンバー、なんでしょうね。もうライブを僕まだ聞いたことがないんですけど、うんうんうんうん、今から楽しみですね。
あ、ありがたい。
すごい、まあ、声量もすごいんでしょうし、うん、どうにいった歌い方だなと思います。
ありがとうございます。
ステージにいるときは別の人、
なんか、うん、割と大きめの会場だと別人格かも、
うんうん、
小さめというか、なんだろう、お客さんとの距離が近いところだと、うんまあ、今日みたいに喋ったりします。
なるほどね、なるほどね。じゃあサイズに応じてこう、うん、
そうですね、
変幻自在に、
うん、
さすが舞台度胸のある人は違いますね。
いやいや、
僕本当にあの舞台に上がるのが苦手で、
あ、
そうなんですよ、うん、この間もねイベントで、まあ、小さな規模の会場でしたけど、うん、あれでも緊張するんですね。
あ、でもあの客、お客さんとの距離近い方が緊張するときありません？顔が見えすぎて、
まあね、
面白いこと言わなきゃみたいな。
あ、それはあります。でも僕も300とか1000とかの会場でももう余計に緊張するんですよね。一回だからあの EX シアターとか、今度多分 ZEP とかで司会とかやるんですけど、
おーすごい、
本当に出る前、はい、吐きそうですもん。
いやー、でも分かる分かる。
もうね、なんでこんなことやってんやろうっていつも思うんですけど、終わったら楽しいですよね。
本当に
やってる時は本当に実は地獄です。
でも私も結構緊張しいなんですよ。
あ
の本番のステージとか立ってる時に
見えないですけどね。
いやね、でも、うん、あの最近本当に良くなったんですよ、それが。っていうのはあの2回ぐらいだけ舞台に立たせていただいて、
はいはい、
まあ、女優みたいな感じで、
は
い、演じる側で。
似合いそうですね、それ。
あ、本当ですか。それ出てからかも緊張 しなくなったっていうか。
なるほどね、
うん、
じゃあ自分でいろんな言葉を発して人として演ずること、
うん、
なんか演じるっていう方が多分緊張しないんだろうなと思うんですけどね。
いや本当に
自分自身まだそこまでキャラが確立できてないので、何年やっとんねんよ話ですけど。あのなかなか難しいですね、うん、あれは今いつまでたってもなれないなっていうのが正直なところでございますけれども、ルイカさんを今日はゲストにお招きをしております、はい、DJ のビーズ東京ライブには名物コーナーがございまして、はい、ノビーに聞けというコーナーがあります、うん、1時間散々質問をさせていただきましたので、逆にルイカさんから僕に一つ質問を投げていただいて、はい、どんな質問であっても僕は回答拒否権がなく、はい、正直に答えないといけないという緊張のコーナーでございます、はい、何でも大丈夫です、
はい、
どうぞ。
そしたら、
はい、
今までの人生で、
はい、
一番、うん、悔しかったことって何ですか？悔しくて泣いたことあります？
悔しくて泣いたことは多分ない。
あ、そうなんだ。
です。
なんか自分に対して、
あ、もっとやっときゃよかったみたいな。もちろんそのオーディションに落ちたりとかいう時はありますね、
うんうん、
ただ、まあ何でしょう、自分が思わないところで人をこう、傷つけてしまったというと綺麗な言葉に置き換えすぎなんですけども、
うんうんうん、
人に対して悪さをしてしまっていた
うん、
ことってあるじゃないですか。思わぬ言葉がその人に刺さってしまっていたとかっていうのを後から聞いたときに、なんかすごい自分のね、喋る仕事をしていながらそうなるかみたいなのがやっぱり何回かありましたですね。まあ、それもね、
うん、
酒が絡んでる時があったんですけど、あんまりやんのは良くないなと思いながら、まあ、それでも酒はやめないですけどね。あとはでもその仕事上で悔しいっていうのはやっぱりもう単純に準備不足で、うん、ライバルに出し抜かれたりとかっていうのは悔しいですよね。ゆりかさんあるんですか、そういう悔しがる？
私も毎日悔しい。
毎日悔しい。
毎日悔しいです。
どんなことで悔しいんですか、毎日？
なんか電車1本乗れなかったとか。
東京なんか3分後に来るじゃないですか、電車。
いや、そうだから、こう大中小の悔しさ、はいはい
はい、レベルがあるんで、いろんな悔しさを、
うん、
でも泣いたりはしないでしょ、ね、電車乗り遅れた。泣いたりはしない？
それはないけど。
3分も待たないという。ないですよね、さすがに。
それはないですけど。あれですかね、やっぱ悔しかったの、まあ、やっぱ仕事かな。できる、絶対できるって思ったのに、はいはいはい、できなかった時とかは、
うん、
私よく泣くかも、悔しくて。
今でも
泣きます。
へえ、それはなんか評価的にいまいちだった時っていうことですか、それも自分で。
いや、自己満足ができなかった時ですかね。
へ、
うん、もっといい、まあ歌もそうですけど、歌でも泣くかもな、うん、もっといいパフォーマンスできたのにとか、もっとあそこでこうすればよかったじゃんみたいな、うんうんうん、なんでこんなんできなかったのみたいになって、一人で悔しくて泣く。 お風呂とかで泣く
すごいですね。またそこで歌ができて
そうなんです。
ちょっと撮ってみたいな、
はい、うふふって泣きながらメモしなきゃ
それ聞いたサポートメンバー何事かと思いましたよね、
はい、本当に
大丈夫かルイカさんみたいな、うん、でもキャラからして意外でしたね。
あ、言われます言われます、それは、うん、意外だね。
すごい強い女のイメージなので
ね、思われがちですけど、うんうん、
そうでもない。
マジ豆腐です。豆腐
豆腐
です。
そんなに柔らかいですか。
豆腐メンタルです。
へえ、ぐちゃっと潰れてしまうときは
ぐちゃぐちゃって。
そういうときはどうやって回復するんですか。
そうですね、映画見るかな。
おお、それはなんかバンガンみたいな映画ですかね。
いや、結構考えるやつ。
また重くなりそうな
そう、重いの見て、はい、なんか冷静になるというか。
へえ、結構映画見る方ですか。
映画見ますね。
ルイカの映画トークを、おまけトークのコーナーで、
あ、ぜひぜひ、
しましょうか。ルイカさんおすすめの映画、うん、トップ3みたいなのをちょっとやってみようと思いますので、はい、ぜひとも皆さんおまけトーク聞いてみていただければというふうに思います。
はい
はい、ルイカさんの今日音楽をたくさん、プレイさせていただきましたけれども、はい、ライブで見ていただきたいというふうに思いますし、僕もライブで見たいと思いますので、10月の8日10月の24日、ライブ、その他にもライブございますので、ぜひともルイカさんのライブにお越しをいただければというふうに思います、はい、DJ のビス東京ライブのホームページから、ルイカさんのホームページにもリンクをさせていただきます。 http://e-nobby.com e-nobby.com で皆様のアクセスお待ちをいたしております。
はい、
というわけでそろそろ1時間でございます。
早い、もっと喋りたい
もうなんか今目が泳ぎながら言ってますからね、どこまでほんまか分からないですけども、この後おまけトークございますので、何分おまけトークができるかなというところをちょっと見ていただければと思いますが、またぜひお越しいただければと。
あ、もうぜひぜひ
思います。こんな感じで1時間やっておりますよ。はい、ラストのナンバー、この白白からエンディングテーマという曲をお届けしていくんですが、はい、どういうナンバーでしょう、こちらは。
まあ、これはあれですね、男運の悪い女の人の話ですね。結構ね、恋愛相談とか受けることが多いんですよ。
なるほど、
うん、
受けそう。
そう、
しやすい雰囲気出してますもんね。
一人で飲みに行くんですけど、私もバーとかに、はいはいはい、横にいる女の子とかと喋ってたら、うん、だいたいそのなんか恋愛の話とかになって、うん、なんかそいつたちから話を聞くと、うん、まあ、あのすごい寂しいなって思うシチュエーション、
うん、
結構似通ってるところがあって、皆さん。
なるほどね、
女
性独特の。
そう、はいはいはい、男性とね、一緒にその夜ワインとかチーズとかが食べて、はいはい、寝て、でも向こうが仕事が早かったりとか、うん、まあ、何かしらの理由で、まあ、始発とかで帰んなきゃいけないとか、うん、ま
あね、ありますよね。
あった時に、まあ、朝いざ起きてみると、うん、彼が吸ってたタバコの匂いとか、ちょっと飲み残したワインとか、ちょっと乾いたチーズとかを見た時にキュッてなるって、うん、あ、寂しいって。
なんとも大人なナンバーでございますね。
ね、似たような経験された方は皆さんもキュッて。
なるほど、
なると思います、
ね、みたいな経験されたという方はぜひツイッターの方にリプライをいただければというふうに思います、はい、データを取ろうと思います、
はい
というわけでルイカさんのエンディングテーマでラストお別れでございます、
はい、
またぜひお越しいただければと思います。
はい、
今日のゲストルイカさんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。朝窓を開ける、部屋には甘いタバコの残りが、テーブルの上には乾いたチーズとワイングラス、 hey, 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 hey. あなたと見た映画と一緒に散歩した、あの街コンビニで買った、少し苦めのホットコーヒー、むせ返るくらいのあなたの優しさ、
まけトーク。ちょっと録音が回ってなくて2回目なんですが、
あどうしたんだ、動揺しすぎじゃないですか。
いやいや、そのはいっていうか、なんやろうなと思って、なんかあの面白かったです。類化的、
はい、
落ち込んだ時に見る映画トップ3
ででん、
第3位が
レナードの朝
ね。
はい、
僕もこれ見たことあるんですよ。
いやいい映画ですよ。これはいい映画、まあ落ち込んだ時に見るとちょっと人によってはダウナーめっちゃ深いとこまで行っちゃうみたいな。
レナードって人の名前なんでしたっけ。
レナードは確かそう
でしたよね、
うん、
なんかそのなんて言うんでしょうね、その視点がこう特別というか、
うん、
普通の人の視点から見た感じではなかったので、
うん、
すごく頭で考えながら見ないと、
うん、
想像力を使わないと、ね、
そうですね、
理解が難しい映画だったりするんですけど、
まあ、なんか普通のあのざっくりお話しするとあれですよね、パーキンソン病向けのお薬の開発をされるお話、
うん、はいはい、
普通の映画だったらよくあるのがそのいい薬が見つかって、
うん、
みんな治ったわ
ーってなるんですけど、トゥントゥントゥ
ルンみたいないい感じの、ね、エンドロールが流れるみたいな感じですけど、あの新薬を試して聞いた後に結局良くなったけどまた元に戻っちゃった、
うん、もう
っていう
現実ってそんなもんだよなっていう映画ですよね、
うん、そうです。これ見るとなんか、あ私の悩みなんてもうちっぽけなもんだって
まあね、
うん、もっと大変な人たくさんいる、
まあね、
うん、
世の中にはね、
この人たちに届ける歌作んないとみたいな。
あ、それで奮い立つ。
奮い立ちます。
なるほどな、
うん、
が第3位。
第3位です。
第2位は。
第2位ね、迷いがちなのよ
迷いがちなのよ
迷いがちなのよ。でもあの何だったっけな。
ちなみに第3位レナードの朝を見るときはお酒は何飲んでるんですか。
これ見てるときはまあスコッチかな。
きたスコッチ、銘柄で言うと、
なんだろう。でも私お酒とか多分好きだからいただき物が多いんですよ。
なるほど。
そうだからあんまり銘柄覚えてないんです。
だいたい全部美味しくいただく。
そう、美味しいって思いながら美味しいなーっつってい
いですね、
うん、
僕この間ライブイベントちょっと大きいのやった時に、はい、僕がビールが好きだっていうのを知ってくれてるファンの方がですね、
はい、
ビール1ケース持ってきてくれてですね、
お
持って帰るのしんどいんですけどって思いながらありがたく、
確かに
ありがたくいただきました。家まで送りましたけどね。
あ、いや、いいじゃないですか、
うん、どうでしょう第2位は。
第2位が
しましたか。
タイトル思い出せないな。見たことあるかもしれない。もし思い出したら教えてください。
どんな感じですか。
なんか第何だったっけな、夢の中にどんどん2階層とか3階層とかにどんどん潜っていく話です。今夢の中だけどここが現実なのか現実じゃないのか、あの渡辺謙が出てた。あ、じゃあ調べたら出てくるか。これは渡辺、
これあのカットしないですからねこのコーナーは。
はい、もう あれ世界のあれあれあれ
世界のあれあれあれ
世界のあのハリウッドとかで出られてる渋めの日本のあの俳優さん。
え、
なんだっけ。
しょ、あ、あれインセプションか。
あ、そう、
あ、わかりました。
インセプションです。
よかった、出てきた。
あ、すっきり。
インセプションね。
インセプション、
僕はすいません、あの映画途中で落ちました。
嘘でしょなんでなんでなんでなの。
僕なんかね、わかんない、そのファンタジーというか、はい、想像の世界というか、僕あのマトリックスでも落ちるぐらいなんで、なんか仮想現実系が結構苦手なんですよね多分ね。
なるほどなるほど。
ハリーポッターも最後まで見たことないです。
あ、
はい、
いやでも、うん、これも再チャレンジしてください。
本当ですか。
一番最後のシーンが一番の見どころなんです、
うん、マジですか、
うん、何か派手なことが起きるわけじゃないんですけど、
はい、
わこれでも言っちゃったらあれだな。
じゃあネタバレなしで。
ネタバレなしで、
また今
探偵気分です。ちょっと
今顔、
うん、
ね、
探偵気分になりますよ。ん、果たしてこれはん どっちだ、夢か現実だ、現実なんだ、どっちだ、
もうなんかそんな感じなんですね。
そうですそうです。
よし、
終わった後にすごい不安になります。これは見終わった後に、
へえ、
あの、私が今ここにいるのって本当に現実かなみたいな。
そんなに
夢じゃないかな。
あ、でもなんかそういう時ありますけどね、
うん、
インセプションですね。わかりました、
うん、はい。
そして、
はい、
堂々の第1位は、
はい、万引き家族です。
おー、
はい、
あれ大泉さんでしたっけ、違うや、
うん、
や
だ私たち。やだ、リリー・
フランキーさん、
あと安藤、
はいはい、
安藤さん、
安藤さん、
はい、
この間リリー・フランキーさんとお話しして、
はい、いいな
あ、チラッとですよ、チラッとお話しして、
はいはいはいはい、
おめでとうございますって言ってね、うん、あのカンヌ映画祭でしたっけ、
うん、
受賞されてね、あの直後だったかな、
うん、
あの その辺にすれ違ってなんか、そうなんですよ、おめでとうございますで、誰こいつみたいな目で見られましたけど、
確かに。でお会いしたことなかったってことですよね。
2回目ぐらいだったんですけど、まあ覚えてないでしょ
うね。うん、公開の2日目に見に来ましたね。
よかったですか、僕見てないですまだ。
いやいいですよ。
マジか。
うん、あの、なんだろうな、法律とかって幸せの邪魔をする時もあるんだなって。
はー、
うん、
最近日本映画暑いですからね。
暑いっす。
カメラを止めるなもそうですし、
あ、本当に
僕もあれまだ見てないんですよ。
いや、私もあれ見てない、早く見なきゃいけない、
ね、見ないといけないなと思うんですよ。見たい映画たくさんあるんですけどね、なかなかこうお時間がね、
うん、
あれなんですけれども、
うん、
またララランドも実は見てないんですよ僕、あれを見なあかんなと思う、
ね、セッションは見ました。
セッション見ました。
あ、セッション、ララランド、
セッションってどうでした。
セッション私好きです。
あ、本当ですか。
あのジャズじゃないですかあれって、
はいはいはい、
ジャズが舞台でジャズの学校が舞台だから、
うん、
あの私もちょっと噛んだところがあるんです、そこは、あのジャズの団体に入っててっていうのがあるから、はい、うん、なんか分かるなって思いました。大学も音楽コースがあったところに通ってたんで、うん、その音楽の学生さんの気持ちとか、そのしがみつく、
なるほどね、先生についていく。
うん、
僕あのおおむねあの映画すごい面白いなっていうか、うんうんうん、まあこんなここまでの世界はなかなかないだろうけどって思い、うん、あの自動車で事故起こしたりとかせえへんやろうけどって思いながらも、まあまあ、あのちょっと笑ってしまったところがあって、うん、あの鬼教官が学校を辞めて、
うん、
辞めさせられて、
はい、
であのジャズクラブで、
ね、
演奏しているところに生徒がこう遊びに行くシーンがあったじゃないですか。
まあ、再会するシーン、ね、
再会するシーンが、うん、あの鬼教官が意外とメロなピアノを弾いているのが、
ね、ちょっとっ確かに確かに
それみたいな、
うん、
なんかもっと超絶プレイがあるかと思いきや、
うん、
なんかすごいね、ええ感じのブルーノートでかかってそうなええ感じのジャズ弾いてて、おなるほどなるほどと思って
まあなんか、ね、
そこだけずっこけましたけどね。
ああ、まあでもあれですよね、丸くなってだと見せかけての BGM ですもんね。
あ、まあ、
BGM というか曲線ですもんね。
そういうあれがあるのか、
うん、
なるほどね。
だってなんかね、学校辞めさせられて、
はいはい、
でクラブで出会ったらめっちゃ超絶のピアノ弾いてたら、こいつ絶対またなんか投げてくるみたいな変わらんな。
そうか、あれはそういう制作者のフェイントなわけですね。
いやと思いますね。
丸なったと思わせてお前ら油断すんなよみたいな。
そうそうそう、なるほどな。僕はもう落ち着いたよって見せてからの最後のね、どんでん返しですから。
本当にね、こんなこと言いたくないですけど、業界あんなやつばっかりですからね、本当本当に
そうなんですか。
もうすいません、僕の喋り手業界の愚痴になりますけど、
ああ全然、ね、
もうそれはあれですよ、あの、うん、オーディションで、あの、なんですか、出し抜かれたような人たちが、
ああ
しばらく2年後ぐらいに再会して、
はい、
いや僕もね、あの時のオーディションは、ああ言っといてよかったか、本当に微妙だよみたいなことを言いながら、うんうん、次また大きなとこ行ったりするんですよ。
うわ、
ほんまこいつって、ね、なりますけどね。
いやもうい
つかこいつ抜かしたろうって思いますけど。
あ、いいじゃないですか、そこで正しい橋の渡り方を聞いてください
ね。ちょっとあれ刺さりますよ、夜中に一人で聞くと刺さる曲ですよね。
ありがとうございます。
いやいや素晴らしい、素晴らしい、
うん、
僕も映画、まあ、まあまあ見てた、あんまり最近見ないんですけどね、
うん、
でもやっぱりニューシネマパラダイスの右に出るものはないなって。
あ、そうなんですね。
あれ多分ね、男性女性にはあんまり受けないと聞いたことがあって、
うんうん、
多分男同士の約束みたいなところの美学、
本当にそうだと思います、
うん、もうラストシーンでね、あれ僕映画見て何回でも泣けるのあれぐらいですね多分、なかなか泣けない。
ニューシネマパラダイスと紅の豚は男性、
あ、そうかもしれない、
ならではの感動ポイントがある映画ですもんね。
逆にナウシカとかはよくわからない、はい、
だ、
まあ、あれもファンタジーですからね、なんかね、ち
ょっと、あ、そうだ、
そうなんですよ、
そうっすね、
魔女の宅急便でギリですね
魔女の宅急便はいいんだ
あのギリっていうか、あの最後まで寝ずに見られる、
なんと
本当にダメなんですよね。
なんだろうな、怒るわけないじゃんっていう。
そうなんですよ。
そのホラーとかはどうなんですか。
ホラーとかは僕すごく好きで、あの稲川淳二さんのライブとか毎年欠かさず行ってるんですけど。
怖いな。
そうなんですよ。あと、もう家帰るとき、家族に塩まかれるんですけど、ケンケンと入ってこのやつがパッ塩まかれる。
いやー、ホラーは私ダメだな。
あ、ダメですか。
見れない。
へえ。
見れないとか言いつつ。頑張って見るんですけど、
なるほどね、
うん、
そうとかね、
あ、そうは全然大丈夫です。
え、これは無理っていうのはどの辺ですか。
やっぱ呪怨とか、
ああ、そっちか、
そっちです。
ワホラーの方ですね。
ワホラーです。
なるほど。あれはエクソシストとかあの辺は大丈夫なんです
か。あ、大丈夫です。
なるほど、
うん、
エクソシストとか途中で笑っちゃいますもんね、なんか、
うん、
そんなぎっこんばったベッドなるかいみたいな
そこまで言うとそこまでなると全然平気なんですけ ど, どこうジリジリジリ、
あのほの暗い感じの、
あ、そうです、
水の底から何かが浮き上がってくるみたいな。
私あれまだ怖くて見れてない。
あ、本当ですか、
うん、一番見ちゃダメルイカみたいな人はって言われて。
本当ですか、
うん、じゃあみんな毒はって。
今日帰って夜中電気消して、
いやー無理無理無理無理無理、
ウイスキー飲みながら、
あー無理無理無理無理無理それで寝たら絶対私もう夢の中でもうお化けの餌食じゃないですか、どう考えたって。
そうかもしれない、
うん、
超楽しいじゃないですか超楽しいじゃないですか、うん、そうか、ホラーは無理なんですね、
うん、
僕はどっちかというと酒飲んで映画見るときは、うん、もうダイハードとか、
あ、
ミッションインポッシブルとか、
ああ
いうもう何も考えずに見れるただただ楽しい映画、
あ、
何も残らない映画の方が僕は好きなんですね、
うん
うん、
まあ、確かにピッチパーフェクトとかも私好きです、
うん、いいですよね、
お酒飲んでるときに、
はいはいはい、うん、明るいのね、
明るいやつ、
うん
うん、
007とかやっぱり劇場公開になったら行っちゃいますもんね、
あ、
時間空けてでも。
出た007。私ね、ダメなんですよ、そういうアクション系が。
なぜ？ハラハラするからですか。
うん、なんかストーリーと関係ないじゃんってなっちゃう。
あ、寝ちゃう系だ。そこまで。
その時間にトイレ行くた感じですね。
私、ああ、なるほど。
家とかで見てても、
なんか、な
るほど、うわーみたいな、
うん、
バババってやってる時に、うん、トイレ行って戻ってきて友達に、今どっちが勝ったみたいな。こっちがなんか殴られて落ちたみたいな。
あ、そこ一番金かかってるとこやのにそこ抜かすんですね。
そうなんです
なんでや、
でストーリーに関係ないなって思って。
へ、あれですか、うん、スポーツ観戦とかあんまりしない方ですか。
私行ったことないスポーツ観戦。
なるほど、その気持ちはわかるんですけどね、うん、なるほどね、
まあ、サッカーは見ましたけどね、
うんうんうんうん、
サッカーは見てめっちゃツイートしまくりましたけど、
うーん、やっぱりその時間見て盛り上がる生で、
うん、
なるほど、
盛り上がります、生で見て、
うん、まあ生、野球とか行かないですね、そういう意味ではね、
うん、
ね、
野球は分かんない、
高校野球ぐらいしか見ないな、
うん、
なんかどんでん返しみたいなのがあんまりないでしょ
う、うん、ないない、
プロ野球って、
うん、ないない、うん、甲子園はね、やっぱり
甲子園はやっぱり逆転サヨナラみたいなのがあるんで、
うん、野球少年の涙が見たくて、
そうなんですよ、
うん、
でも暑いでしょ今、かわいそうに、
うん、
ね、甲子園でクソ暑い中やって、
確かに熱中症とかね、
そうなんですよ、安全第一でやっていただきたいなとは思いますけどもね、
確かに、まあ、バッテリーとかは好きですよ、あ、漫画だけど、
ああ、まあでもあれもなんていうんですか、青春漫画というか、
うん、
思い出してね、
うん、
僕も20年前ですけどね、青春なんていうと、
うん、メジャーも、うん、メジャーは分かりますか、
メジャーってど
う、メジャー、漫画の、
僕ね漫画全く読まないんですよ、
なんと、
そうなんですよ、
一
番最後に読んだ漫画が名探偵コナンの3巻ぐらいでした。
なんで3巻
もうそれぐらい昔から漫画を読んでないです。
うん、私そう、あ、これ言おうと思ってたんだ、私漫画の方が見るんですよ、どちらかというと、
あ、映画より、
映画よりも、で1日1話ずつ見れるみたいなやつ アプリで今あるやつ
ありますね、
あるじゃないですか、はいはい、で私どのぐらい見てるんだろうな最近って思ったら、うん、私120タイトル見てた。
すごいですね。よくそんなに探せますね。
120タイトルずっと毎
日自分の好みのやつをそれだけ探して見てるっていうことですよね、
まあ、好みじゃなくても読む。
へえ、暇つぶしに。
暇つぶしって、まあ、なんか見た読んだことないけど、まあ、読んでみようかなこのジャンルって言って見て、
まあ、でも漫画だったら自分のスピードである程度見れます、
ね、そうですね。
なんか映画2時間見せられて全然おもんなかった時の喪失感たるやみたいなあるじゃないですか、
うん、あ無駄にしたってなる、
ね
う
んまあ、漫画を言うてそんな何時間もかかんないですからね、
うんうんうん、
確かに、まあ、それはいいかもしれないな、うん、なるほどね、うん、なんか趣味が合うのか合わないのかわからないですけど僕とルイカさん
は。いやいやいや多分こうどこかしら共通点はありそうですけど
ね。どこかしらね、
うん、
何型ですか。
O 型です。
O 型か、うん、僕 B 型なんですよ、
うん、
あんまりあれですね違ってましたね。一緒かなと思ったんですけどちょっと B 型っぽいなと思ったんですけど。
あでも B 型の友達多いです
ね、うん、O と B って合うんですかね。僕もなんか O 型の友達多いですわそういえば、
うんうん、で多分合うらしいですよ。
そうなんですね、
うん、そのまあでも血液型ってね今あんまり関係ないみたいなことよく言いますけれども、
うん、
そのなんだろうな、
それ言うの B 型なんですってね。
ん？
血液型なんかあんま関係ねえよって言いがちなのが B 型なんですよ。
そう思います。
なんか、
うん、
でもね O 型ですもんね。
うん、
そっか。
多分その B 型の人と一緒にいすぎて B 型みたいな人間になってる時たまにあります。
いいですね、
マイペース
で感化されてね、
うん
うん、僕家族 A 型が多いんですけどなんか
あだ
そうなんですよね。でも A 型にはどうしてもならないですね。もう締め切り間際にならないと何もやらないし、う
ん、あ一緒本当にダメ。もうね直したいんだけど、ね、
世界に締め切りというものがあってよかったって思いますもん。
いやそうですね、
なかったら一生寝てると思いますよ
僕。私もなかったらずっと部屋にいる、
ねうん、定時とか締め切りっていうのは本当にありがたいものだなと思います、
うん、
やっぱり B 型じゃないですか。
そうですよ。
もう一回測ってみた方がいいかもしれないですよ。
どうしよう測ろうかな。、うん、
いやいやいや、ルイカさんの本性が明らかになってきたところで、そろそろお時間でございますけれども、
はい、
何か言い残したことはないでしょうか今日は。
うーん楽しかった。
よかったです。なかなかそんなん言ってもらえないですからね。
いやいやみんな思ってますよ。
いやいやいや、お初にお越しをいただきましたルイカさんでございました、
はい、
またぜひお越しいただきたいのと、
はい
ライブにもお邪魔をさせていただこうと思います。
ぜひぜひ、
はい、というわけでまた来てください、
はいはい、
今日はありがとうございました。
はいこちらこそありがとうございました。